前のところと今日のところを比べますと、前のところはですね、五節までは一番重要なまとめっていうかですね、それをできるだけ非常に今日圧縮をして表現していったわけですね。キリストというのは永遠の昔から神と共に、また神であったというこの宣言があったわけです。でここだけでですね、キリストは普通の偉い人とは全然違うんだと、永遠の昔からおったという、そこに命とそれから光とがあったと、それからこの世は一方では闇がたくさんあるんだけど、その闇はその光を受け入れること、理解することもできないという、この世の性質も合わせて書かれてあったわけです。で、今日のところはですね、そういうような非常に大きな意味のあるですね、永遠の昔からを神と同じようなお方であるキリストとですね、ヨハネという人が深い関係があったわけです。で、今の私たちにはあんまりこの洗礼のヨハネっていう人は大切でないというふうに思うわけですね。洗礼のヨハネというのはキリストを信じる人以外はほとんど知らないわけです。キリストといえば全世界知ってる人はいますけれども、洗礼のヨハネはほとんどあんまり日本人でも知らないと思います。けどこの時はですね、洗礼のヨハネっていうのは非常に重要だというふうに信じるユダヤ人もたくさんいたわけです。で、中にはですね、洗礼のヨハネの方がですね、これはユダヤ人の規則を厳しく守っているから、それが上ではないかと、そういうふうに思ったりですね、またアブラハムが上であるとかですね、あるいはそれよりもモーセが一番大事なんだと、そういうのはいろいろなまだ意見がですね、いろいろあった時なわけです。そこでですね、この時には特別に今の私たちはあんまり必要がないと思われるほどに、この洗礼のヨハネとイエス様を比べてですね、イエス様とは全然この比較にもできないようなことなんだということは、初めにこのように大切な場所で説明をしているわけです。ですから、この一番重要なですね、この一章のこの18節までで、ヨハネ全体の福音書を総まとめしているんですね。この一章の18までで。でそういう総まとめしている中にですね、そういうヨハネのことなんかあんまり言う必要は今の私たちにはないと思われるんですけども、その当時ではそういう必要性があったわけですね。でそれはですね、ここで、神から使わされた一人の人がいたと。さっきもちょっとありましたが、こういう過去形、ちょっと細かなことになりますけれども、はじめに言葉があったっていうのとですね、別の過去形が使われているんです。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、万物は心によってなったとかあります。要するにこのあったっていうのはですね、細かなことですが、はじめに言葉があったっていうのはですね、文法的な用語で言いますと、未完了過去といってですね、終わってない、ずっと継続する。はじめからずっと言葉があり続けたっていう意味なんですね。こういう継続を表すわけなんです。言葉は神と共にずっとあり続けたという意味があるわけです。で、日本語にはそういうのがないから、もうあったあったと同じように表すしかないわけなんですね。でそういう中でですね、全部この未完了過去がずっと続いてあって、その中で一つだけ前にも言いましたけれども、現在形で特別に書いてある。今もずっと特に続いている。これが、4節だったんですね。輝いている。ここのところだけ現在続いている。ここだけ現在形が書いてあったわけですね。で、今日のこれ、6節のところは、これは単なる過去なんですね。そういうふうに、こんなことは細かいことなんですけども、本当は注意深くですね、こういう過去形の使い方でも、 注意深く別々分けて書いてあるわけですね。神から使わされた一人の人がいた。これはもうその過去のことをただ述べているだけなんです。で、初めの言葉があったっていうのは、でも過去にずっとあっても終わってんじゃなくて、ずーっとあり続けているっていうふうな意味があるわけですね。まあ、そういうことは、普通はあんまり言われない、ちょっと細かなことになりますが、まあ、そういうようなことまで気をつけて書いてあるということもちょっと触れておきます。で、このヨハネのですね、一番の特徴っていうものは何かというと、これは証のためだ。それは光であり命であるキリストを証するために来たのだと。ヨハネそのものが光だと間違って思っている人も多かったからですね。ですからそういうことがとっても大事であったというわけです。で、それを大事だからもう一遍繰り返してですね、8節でも、ヨハネは光ではないと。光について証をするためなのだと。今の私たちは当たり前のようなことですね。洗礼のヨハネはそんな光でも何でもないと。けど、その時には今も言いましたように、とっても重要だというふうに、ヨハネも光だと。あるいはイエスさんと一緒に並ぶような光だというふうに間違って思う人も多かったということなんですね。で、この洗礼のヨハネが光を証しする人だった。イエス様を指し示す人だったっていうことは、少し後でもまたですね、繰り返してるんですけども、29とですね、一章の29と、36。この二つを見ていただきますと、29節見ますとですね、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていったと。見よって言っていますね。世の罪を除く。世っていうのは全世界って意味ですよね。全世界の罪を除くっていうのはもうとてつもな大きなことです。私たちは自分だけの罪を除くこともできないので、全世界の罪をまとめてですね、全部除いてしまうっていう。それを、だから見よっていうふうに呼びかけてますし、それから36節にもですね、35から見ましたらわかりますが、その翌日、また、ヨハネは二人の弟子と一緒にと、そして歩いているイエスをこれ見つめてってありますね。これは普通に見るという言葉と違う言葉が使ってあるんです。見つめて。そして見よ、神の子羊だと。こういうふうにわざわざ特別な表現で書いてあるんです。これがですね、今言ったヨハネはイエスを証しする。イエスの方に人々の目を向けさせる。そういう意味がこういうふうなところにも現れているわけですね。まあ、普通にこう読んでるとこの見よとあってもですね、あんまり関係なくですねさーっとこう読んでしまうんですけど、ヨハネの福音書は最後に書かれた福音書であってですね、一つ一つ非常によくですね、まあ、言葉も選ばれて書かれてあるわけですね。で、まあ、そういうことです。すでに元のところに帰りますが、でこのヨハネについて特にこういうふうに証のために来たんだということは、ヨハネだけではなくってですね、実は他の人すべてにも当てはまるからなんですね。だからわざわざこのように書いてある。それは一番初めの目的はそういうふうに洗礼のヨハネ非常に大事だと思うユダヤ人も多かったんですけど、後の時代まで当てはまる真理がある。それは非常に特別な能力、力、奇跡的な力がある。あるいは、威厳を語ったりとかですね、病気を癒したりする人がおったらですね、みんながその人に注目してしまうと。注目してしまったらですね、その人が褒められてしまうと。そういうことは決していけないということも表しているわけですね。その人にそういう力を与えた神、イエス様こそが本当に褒めたたえられるべきお方であって、他のすべての人はですね、イエス様の方に目を向けるため、見よ、イエス様を というためにあるんだっていうわけです。けれど歴史的にはたくさんそれが間違いが犯されてきたわけですね。ローマ教皇にしてもですね、ミオローマ教皇と。ローマ法王がですね、一番偉い神様の代理人のようになってですね、そしてそういう見ると。あるいはその宗教の世界にもいろいろあったと思います。人間を見よっていうふうになってしまうわけです。人間の背後にある神様、またはイエス様を見よっていうのが神の言葉を預かった人。これは牧師であれ、聖職者であれ、神父であれですね。みんな同じなんです。だからヨハネのことを書くようで、書くだけではなくって、それに全ての人に当てはまるべきことを書いてある。だいたい信仰宗教っていうものはですね、間違った宗教の特徴ってのはそこにあるんですね。見よこの人、教祖、その宗教を始めた人をみんながこう注目させるわけです。これは統一教会の文鮮明にしても、幸福の科学の人にしてもそうですね。もう大概みんなそういうことをしています。現代の創価学会みたいなもそうですね。池田大作を特別に扱うとかですね。それから神を否定するような以前の共産主義、前のソ連とか中国のような場合も、かつては毛沢東とかですね、スターリン、レーニンをですね、これを見よ、この人を見よって言って大きな写真をですね、この部屋ぐらい大きな写真を飾ったり、まあ、そういうこともですね、みんなこの人を見よっていうになってしまう。宗教の世界でも同じだと。だからそういうに誰でもが陥る大きな間違いをですね、それは決してそうしちゃってはいけないと。キリスト教というのはどんな場合でもですね、どんなにこの偉い、あるいは優しい、良い心の人がおるようであっても、それは与えている神様へイエス様を見なさいと。それが役目。そういうことを同時にこう言っているというわけなんですね。まあ、こういうふうに一つ一つですね、ヨハネ福音書の言葉は、あ、このことは簡単だと分かっていると思って読み過ごしてはいけないような意味が奥にあるわけですね。はい。まあ、そういうことで、この6から8のところはですね、この彼というヨハネを優れた人、指導者っていうのを全部当てはめて置き換えて考えたら分かるんですね。その名はいろいろな世界のキリスト教世界でも指導者だ。それは本当の使命はキリストの証のためにそういうふうに選ばれたんだと。で、その人が自身が光ではない。その人は、その人の語ることと色によってイエスを信じるためだ。その人は光ではなく光について証のために来たと。まあそういうふうに言えるかと思います。で、9節のところで、その光について、ちょっと説明がありますが、それは、この、永遠の昔からあったですね、キリストは光を持ってるっていう、その光っていうものは、これこそ本当の、偽物ではない本当の光だと、いうふうに特別に書いてある。それは、光のように見せかけて騙すような光が今もいっぱいあるからですね。昔からいっぱいあったと。現在、特に日本では、ますますそういう嘘のような光だと。光だと言って嘘を言うようなですね、お金を奪い取るような、そういう宗教が日本では特別に多く増えておるということです。それは本当の神様を全く知らない人がたくさんおるから、そこにいっぱい混乱しているものから次から次へと生まれてくるということですね。そして、世に来て、その光の特徴っていうものは、ここにある、すべての人に対して本来照らしていると。これはイエス様も例えていったように、太陽もそうだと。雨とか太陽も本当はすべての人に、誰でも受ける人にこう照らしている。けども、そこで大きな分かれ目が生じるっていうんですね。すべての人が良くなるようにと思って、神様はキリストを使わして、その光をいつもすべての人に太陽のように光っておると。それなのに不思議なことにですね、受け入れない人たちがたくさんおるというわけです。で、そのことを次に書いてありますが、で、ヨハネの福音書では、世ということは特別な意味を持ってるんですね。 他の福音書ではそのような意味あんまりないわけです。このヨハネ福音書だけに特別な意味があるって他にもいろいろあるわけですけども、よっていう言葉はこれも覚えておいてもらったらいいと思いますが、コスモスっていうわけです。ギリシャ語ではコスモスって言います。で、ヨハネの福音書でコスモスと言ったらですね、神を認めない、神がいないとしているこの世界全体を表しているわけです。そういう特別な使い方なんですね。神がいない、そういう全世界、神がいないということは当たり前ている、そういう世界をまとめてこういう、このよっていうふうに言ってるわけです。それでちょっとこれ別のことですけど、この言葉を覚えてもらうためにも付け加えていますが、コスモスっていうのはもともとはですね、この秩序という意味なんですね。秩序とか秩序ある、だから美しいとかですね、整ったと、元はそういう意味なんです。だからこれからですね、お化粧のことをコスメチックとか言うんですね。これ化粧品のお店、コスメチックとか言ったりします。それとか誰でもが知ってる花、綺麗な花のコスモスはこっから来たわけなんです。コスモスの花も非常にこう綺麗、秩序整ったこう花びらが綺麗からコスモスっていう名前を付けたわけなんですね。それからもう一つ、一番ですね、この世界で美しくて秩序がある、変わらない、2000年も3000年も変わらない秩序、綺麗な秩序、一番それは何かというと、それは宇宙だ、星の世界ですね。星座っていうのは変わらないですよね。ですからこれから宇宙という意味にもなったわけです。そういうふうな様々な意味があるわけですね。けれど、聖書においてはですね、そういうことじゃなくて、この宇宙からまた意味が広がって、この世界にもあった。ほんで意味がだんだんと変わった意味を付け加わっていったわけです。で、聖書では今言ったように神が不在とするこの世界をこのコスモス点で表している、そういう特別な使い方をしているわけですね。でもこれはちょっと別のことだったんですけども、そしてこの世界はですね、言葉、神が作ったのだと。だからこの世はですね、せっかく作ってもらったのに、その元であるキリストを受け入れない、認めない、ここで、分かりますように5節のところでですね、5節のところで暗闇はこの光を理解しなかったとあります。理解しなかった。それから今のところで実節で、世は言葉を認めなかったと。それから11節を見ますと、言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかったと。そういうふうに3つ、理解しなかったと、認めなかった、それから受け入れなかったというふうに繰り返しですね、別々の表現で詳しく書いてあるわけです。それがこの世のいわば性質なわけなんですね。一番大事な元のものを不思議なことにですね、受け入れもしない、理解もしない、認めもしないという、そういうような性質が奥深くにあるわけですね。そういうことを同時に言ってるわけです。で、ここでですね、11で自分の民ということを書いてあるんですが、ここの民っていうことは、実はですね、民という言葉がなくって、自分のものっていう言葉になってるんですね。ですからヨーロッパの権威のある仲介や役でもですね、自分のものっていうのは何かっていうと、 ここだけ見たらイスラエルの人っていうふうに誰でも思うんですけど、確かにイスラエルの人っても意味が当てはまるとかあるんですけども、もっと意味が広くて、自分が作った世界全体のところへ来たと。この世界全体の来たのだと。けれどこの世界全体、本来はキリストのものもなんですね、この世界の人々。なのにこの世界全体が受け入れなかったと。そういうことを意味している。っていうことを、まあ、あるドイツの世界的な仲介も言っていますが、確かにそういう大きな意味で、言っているのではないかと思われるわけですね。まあ、いずれにしてもここで、受け入れなかったということが繰り返し強調している。で、そういうようにこの世っていうものはですね、昔から今に至るまで受け入れない、認めない、理解もしないという人がたくさんおるっていうことをはっきり書いてあるわけですね。で、そういうただ中で一部の人たちが選ばれたような形になるわけですね。それが次の12のところに書いてあるわけです。しかしということですね。こういうふうにですね、どんなにたくさんの人が受け入れなくても、必ずいつの時代でもしかしっていうのがあるわけです。みんながですね、神様いないっていう中で、必ずしかし神を知った人は、少数の人は必ずおるというわけですね。で、そのロゴス、ここで言葉っていうのはキリストのことですけども、キリストは自分を受け入れる人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えたと。ですからこれはとっても大事なことになりますが、ここのところでこのヨハネの福音書っていうのは、今言ったように一つ一つの言葉にいろんな意味をですね、注意深く選ばれてあるので、どうしてもその言葉についてちょっとですね、言わなければいけないんですけど、神の子っては何だろうかって、ここのとこで神の子ってどんな意味なのかっていうことなんですけども、新約聖書ではですね、それと今日のところとはですね、神の子たちなんですね。で、ここのところは神の子って言うと普通はキリストだけなわけです。そしたらこの言葉がですね、元の言葉が違うわけなんです。キリストは神の子って言いますね。だからその時の言葉とこことは違うわけなんです。で、神の子っていう、キリストが神の子っていうふうな表現を人間には決して言われていないわけなんです。で、この日本語だけで言いますと、同じように神の子って言ってちょっとわからないんですけども、ここのところは言葉が違うわけなんですね。子供たちって言います。例えば、親も、どんな親でも子供たちには良いものを与えるだろうと。そういう子供たちっていうと同じ言葉が今日のところでは使われているんです。神様の子供たち。だから英語ではチルドレンというふうになっています。チルドレンオブガードというわけですね。そういう細かいことですけど、一つ一つ言葉も注意深くですね、使い分けて、おるわけなんですけども。それからもう一つ、神の子供たちとなる資格ということなんですが、ここのところは以前からの口語訳では力になっておったわけです。で、私たちも前からは力というふうに呼んできた。そしてこれは世界的にもいろいろな訳を調べてみますと、現代のアメリカの一番代表する訳にも力になっています。パワーということです。その他、カトリックもプロテスタントも代表的な訳でたくさんですね、ここはパワー、力になっています。言語は資格、権威、または力を表す言葉なんです。ですから、信じる人々には神の子供たち、になってですね、そして親である神様に従っていく、そういう力を与えられたという意味が、どちらかそちらの方が多く訳は取っています。ですから、こう、資格と書いてあります。もちろん資格という意味にもなるんですけども、資格を与えられて、それから、子供だから親についていく。ですね、親である神様に従っていく、その力も同時に与えられているということです。そういうことで、信仰によってその新しい資格と力を与えられたもの、それがクリスチャンだというわけです。 で、聖書ではですね、初めから誰でも神の子供たちではないわけですね。神に逆らってるわけです。親である神様、父なる神を知らない、あるいは否定している。だからそういう時にはですね、子供とは言えないわけです。だから神様とキリストを信じて初めて神の子供たちになるというわけですね。まあ、そういうことが言われています。で、そういうふうにしてですね、信じて資格、または力を与えられたものは決して人間的な考えではなることはできないと言っている。それが次のところ、13のところです。ここでですね、欲っていう言葉を使っていますが、ちょっとこれも、この言語の意味はセレーマといって意志ということです。ですから英語訳なんかは全部これはウィルと訳しています。意志と欲とはだいぶ違うわけですね。似てるところもありますけど、ですからここのところは英語に従って、ある他の訳に従って、意志と肉的な意志でもなく人間的な意志でもないというわけです。神のご意志で生まれたということなんですね。で、もう少し詳しく言えばですね、地によってっていうのはどんな意味かっていうと、生まれつきクリスチャンいうことはないっていうことなんです。ですね。血筋によって親がクリスチャンだったら、子供もですね、生まれつきからも初めからクリストを信じていますといない、誰もいないということなんです。これは必ずですね、新たに神様を信じて受け入れるとですね、罪を許してくださる方として信じて受け入れることがある。そして初めてですね、その人は神を信じる神の子供たちという資格ないしは力が与えられるということです。これは他の分野でしたらですね、例えば数学にしても英語とかにしても英語とかスポーツにしても、これはたくさんこの生まれつきという人多いわけですね。音楽が親がとってもピアノができたら子供もできるっていうことがたくさんあるわけです。まあそういうふうに、これが血筋というわけですね。勉強にしてもそうですね。数学が非常に得意な親があったら子供も数学が得意っていうことがたくさんあるわけです。そういうふうにたくさんのこの世の中っていうのはこう血筋ですね。遺伝というのが関係してるんだけど、キリストを信じるこの恵みということだけはですね、決してこういうふうに生まれつきそうだということはありえないということをはっきり言ってるんですね。で、これはこういうふうになっておるからですね、誰も自慢したりしないようになっているわけです。自分の家は代々ですね、キリスト教だと。そんなことを信じて自慢することは意味がないわけです。それは神の技なんだから。その人間が自慢したりするものは決してないわけなんですね。まあ、そういうことで、地によってではないと、まず書いてあります。それから、肉的な意志っていうのはどんな意味かといえば、これは、いろいろとですね、宗教の世界には悪いお金が欲しいとか、権力が欲しいとかですね、あるいは支配したいとか、そういうのは悪い意志でもってですね、宗教の世界に入り込む人多いわけです。で、やはりこの昔のキリスト教の時にもですね、キリスト教の集まりに入ったらご飯食べさせてくれよと。みんな優しいと。だから偽物のキリスト教の人みたいにも入り込むことはいろいろあったわけですね。嘘だから洗礼を受けると。そしたらそこの集まりに入ったらですね、貧しい人はですね、最低限の食事を保証してくれると。そういうこともあったからですね、どうしても偽物の人が悪い欲や意志で入る人がおったわけ。だからそんなことでは決してですね、もちろんキリストを受け入れることはできないと言ってるわけです。それから、自分のですね、今でもあるかもしれませんけれども、子供をですね、キリスト教にしといたら、自分はキリストを信じたくない。けど、自分の子供はキリストになっといたらですね、そしたら親孝行するだろうとかですね、そんなことを考えてですね、子供だけは日曜学校行かせる。自分は神様は信じないという人も多いわけですね。でもそんなふうな考え方ではいけないというわけですね。とにかく、肉的な、この世的な意志で、誰かをしようとか、自分がなろうとか思っては決してできないということです。 それから人間の意志っていうのは、これはもっと高い意志もあります。自分が向上、良くなりたいと、そういう向上の心、努力したいと、勉強したいとかですね、良い人になりたいと、そういう意志だけでもならないっていうわけです、まあそういうことだけでもならない。これは神によって生まれたと言ってるわけです。だからあらゆる人間の努力も、生まれつきの才能とか心が優しいとか、それだけでもキリスト信者にはならないと言ってるわけです。どのような場合でも必ず誰かが本当にキリスト、神様を信じるようになった、この背景には神様の働きがあったのだというわけですね。だからあの人は生まれつき優しいからキリストを信じるだろうなんて、そんな予想は決してしたらいけないという、できないんですね。あの人あんな悪いことをしたからもうダメだと、キリストということは関係ないと思ってもいけないわけです。それは神の技なんだから。こういうことでですね、この13節も非常にこの大事な意味があるというわけですね。このことは私自身も学校で教員をですね、ずっと長いことしておって、そのどこの学校行っても神様のこと、キリストのことをですね、伝えると。で、初めの頃はこの人は勉強もできるしとっても真面目だと、仕事も一生懸命勉強もする、だからこの人は真面目だから神様を信じるだろうというふうに思って予想するようなことあったわけです。けどそういう予想って当てはまらないんですね。誰がなのか、で、まさかこの人がキリストを信じるようになるとは思わなかったような人でもなる人が、で、とっても真面目だから、で、初めは一緒に聖書を学んでいた人も、とから間もなくですね、別の県に行って、会社仕事忙しくなったら、もう全部忘れてしまって、捨ててしまった。とっても真面目な、良い、勉強もできた人であっても。まあ、そういういろいろなこの経験してきましたから、こういうふうに本当にですね、家庭の状態が良いとか、単に真面目である、勉強はできるとか、あるいは悪いとか、行いが悪いとかいうふうなことで、決してそれは分からない。もっともっとはるかにそういう、いわば神秘の不思議なですね、神様の技だっていうことなんですね。ですから、こうして集まっている。これは、いろんなところで今もですね、こういう時間に神様を信じる人たち集められている。本当にイエス様を自分の救い主だと。神様存在だっていう気持ちで受け入れることができた人は、それは神の技でそのようにしてもらったというわけですね。その時に人間の教えでなる場合もある、親がそうでなる場合もある、私のように本を読んだだけでそうなったもの、けどみんなその背後には神がそのように働いたというわけですね。ある場合にはそういうふうに友人を通して神が働いた、親を通して神が働く、本を通して、すでに亡くなった昔の人を通して神が働いた場合もある。まあ、そのようにですね、ここの今日の箇所は、まず洗礼のヨハネに焦点を向けてはいけないと。それはイエスが目的だと言って、その後でももう一遍ですね、あらゆる人間的なものに、を褒めたたいてはいけないというんですね。神の働きにだけ私たちが注目ということを、そういう形で述べているというのがわかるわけです。まあ、そういうふうに、ヨハネの場合、ここの福音書の初めのところはですね、一番重要なことをまず5節までで言って、そしてそれから6節から今日のところは、それについてのですね、関わる重要なことを述べているということがわかるわけです。で、今も私たちもそのようにいつも考えています。